こんにちはしょーい。本日8月の8日、旧暦の6月17日になっております。ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします火曜オリジンチャンプル。本日のお相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。いやー、夕方5時になりました。もうね、昼間の明るさですよね。もうほんと洗濯物がよく乾く。もうね、3時間で乾きますね。今日は T シャツ、今日ね3回ぐらいちょっと洗濯してきてですね、3回目はもうこれ乾くなと思ったのでね、ちょっともう一か八かでシーツをね洗ったんですよ。今日乾くかな、ラジオの時間まで間に合うかなと思ったんですけど、3時間で乾きましたね。まあ、薄ぺったらのねシーツなのでね、早く乾いたんですけれども、さあもうこんなね、もう毎日暑い夏が続いておりますけれども、かよりちゃんうどん一人になり、早くも2回目の放送となりました。まあ、先週の放送でね、リスナーの皆様から、うどんちゃんこんなコーナーしてみてなどなどいろいろ提案してもらいありがとうございました。ね、外には可愛らしい女の子2人がいらっしゃいますけれども、はい、さあ皆さん、第1弾ですよ。9火曜パーソナリティ目撃情報、皆さんからお待ちしております。平安さん、イケッチ、サンちゃん、強化の4人ね。はぁ、もうこんな手かけたら4人4人もね、去っていってしまった。去っていったっていうかもうね、うどん一人になってしまったということで、ね、可愛らしいね、お子ちゃま2人ね、外から見ておりますけども、なんか、ね、ありがとね。はい。で、皆さんの火曜、目撃パーソナリティ、目撃情報を、募集しておりますので、どんどんメールください。よろしくお願いいたします。とね、いろいろ提案していただいて、それをね、いろいろ組み合わせてやっていこうかなと思っておりますよ。ありがとうございました。ということで、本日は、8月8日、まあ、8日ね。でね、今日は何の日と調べてまいりました。もう教科がいる時もね、今日は何の日やってまいりましたけども、やっていきましょうね。8月8日、今日はソロバンの日。まあ、有名ですよね、これはね。ソロバンを弾く音がパチパチとなるので語呂合わせでソロバンの日。うどんのね、お家の近くにもソロバンあるんですけども、ソロバン教室ね。そう、パチパチの日。何かね、貼られてましたね。なんか旗みたいのが。今日はソロバンの日ですよみたいなね。そして8月8日多いな。今日は屋根の日。漢字の8が屋根の形に似ているからだそうですよ。そしてヒゲの日、漢字の8がヒゲの形に似ているから、なんか何でもありですね、こうなってみたらね。そしてひょうたんの日、数字の8がひょうたんの形に似ているから、似てますね。はい。そしてタコの日、タコの足が8本あるから。笑いの日、笑い声ハッハッハの語呂合わせ。もう ここまで来たらもう何でもいいかなと思いますけどもね。白玉の日、白玉を積み上げると8の字に似ているから、今日は白玉の日ねえ。そして洋食の日、代表的な洋食のハヤシライスのハヤの語呂合わせ。まあね、語呂合わせまあいろいろありますけども。そしてね、うわー、今日はこんな日なのかと思った日がね、今日はデブーの日ね。八の字のふくよかなイメージと肥満体型こそ水着がよく似合うということから、大日本肥満連盟が1978年に制定した今日はデブの日。ねえ、今日はデブの日というか、まあ、数字の八の字がふくよかなイメージ。でもね、肥満体型こそ水着がよく似合うことからデブの日ってなんか、ちょっとよくわからないんですけど、まあね、この大日本肥満連合会の方がね、まあ制定したということでそうなんでしょう。そしてパチンコの日。まあパチンコの玉を弾く音パチパチの語呂合わせ。そして親孝行の日。今日はね、8月8日は親孝行の日。数字の8月の8日が母やパパと読めるから、ことから。そしてまた、88と並べ替えると母父となるから、今日は親孝行の日ということでございますよ。そしてね、 8月8日、今日はおばあさんの日。88で、ばあばの語呂合わせでおばあさんの日。そして、おじいさんの日もありますよ。おじいさんの日は2月2日、じいじいの日。語呂合わせですね。もうすごいですね。もう何でもありです。もう考えたもん勝ちですよね。ほんと毎日何かしら何々の日とありますから面白いですよ。これはね。うどんだけですかね。これ面白いと思うのはね。はい。もう、追加してきてます。俺さん。多すぎ、もういいよって。そうなの。今日8月8日の記念日多いんですよ。でもこの中でもね、デブーの日っていうのがびっくりしましたね。8月8日がデブーの日と思わなかった。勉強になりました。そしてね、ここ2、3日前から SNS でよく見かけます。8月8日、今年の8月8日は、なんか特別な日みたいですよ。わかります?ちょっとね、調べてみたのよ。そしたらね、なんかね、今年の8月8日は、ライオン、ライオンゲートと、部分月食のスペシャルな日だそうですよ。もしね、ライオンゲートがわかりません。ねえ。そう、ライオンゲートがちょっとわからないので、ちょっとまた調べましたら、ライオンゲートというのは、宇宙の法則によると、もうこっからわからん。一応言いましょうね。宇宙の法則によると、毎年8月8日に地球は銀河の中心となり、霊的世界の扉が開く日と書かれてました。まあ、沖縄的に言うと運慶って感じですかね。なんか霊が降りてくる。ご先祖が降りてくるっていう感じですかね。なんか宇宙の法則とか言われたらもう本当に、自分わからないんですよね。そして、まあでもね、すごくいろんな人が書いている。8月8日。うん。まあね、部分月食があったのか、もう終わったのかな?今日夜なのかしら。うん、ちょっとまだここは調べてないんですけれども、まあ、このね、ライオンゲートというこの8月8日は、宇宙から強いエネルギーが降り注ぎ、降りてくる日だそうですよ。ね。で、特別なパワーを感じることができる日。だから、沖縄的に言うと、旧暦の7月13日の運慶と近いんじゃないかな。して、中日があって、送るウークイっていうね。なんか、よくね、やっぱり宇宙の法則と、やっぱり勉強してる方とか、あと星座とかね。うん、こういうのは、なんか、専門的に、やっぱり研究されてる方、お勉強されてる方からしたら、もうこの日はもう本当にすごい日なんだよ、と。ね、書かれてるんですよ。でもね、うどんから読んだらちょっと難しいので、やっぱりちょっと沖縄的に考えてしまうんですよね。飛球の7月7日の墓掃除から始まり、7月15日のウークイで終わるっていうね。だからライオンゲートもそのような法則なのかなと、勝手に思ってるけど、どんなですかね、皆さんね。でもね、本当にたくさんありすぎてわかりません。まあ、宇宙的法則によると、今日の8月8日から8月12日の間が、すごくこういうパワーが、降り注がれる日だそうですよ。はい。でね、この8月8日という数字の占い、なんだろう、数日占いからすると、この8というのもパワーがあって、発展、金運アップ、というなんか意味だそうです。だから、まあ、番組的にこう、考えさせていただくと、発展という、ね、かよりちゃんに良きメンバーが一日も早く加わりますようにって、こう、七夕的にね、ちょっと短冊飾りたい気分ですけどもね、8月8日、なんかすごくね、いい日だそうですよ、皆さん。ご存知でした?分かった日あるかね?あ、ツイキャスで、フジテレビの日ともあります。そうですね。8チャンネルっていう意味ですかね。まあそういう感じでね、8月8日。まあいい数字ですよね。ね。なんだっけ、こう、8という、なんか縁起がいい。中国でも縁起がいいって言われる。そう、末広がり。よくおりしちゃう。私でもわからなかった。ライオンゲートとかいろいろ調べてわからなくなって。こう末広がりってね、この8が2つある。ね、パワフルという感じでね、こうやって、るのかな。 ちょっとうどんには分かりません、あまり。でもね、すごくいい日ということで、皆さんなんか敏感な方、すごいエネルギーを感じる日だと思いますよ。何か変わったことがあったら、かようおりちゃんまでご一報ください。よろしくお願いします。ということでですね、まあね、今日、まあ、変わった日というか、今日すごいパワフルな日だよってね、ずっと SNS で皆さんがこうおっしゃってたんですけど、でもうどんが今日朝起きて、まあ、特に変わった感じはなかったんですけど、テレビつけて、あ、もうこれはと思ったのが、もう第99回全国高校野球選手権大会が、もう開会式が行われてたのが、もう、はあ、そっか、本当は昨日だったけども、あの台風5号の影響でね、今日が開会式だったんですよね。はあ、もうどんなでした、台風ね、大丈夫でしたかね。こう、今日ずっとこっち来るまで、高校野球見てたんですよ、ずっと。したらね、甲子園球場もやっぱりまだね、雨降ってました。いや、この台風5号っていうのはノロノロだし、雨も降らすし、もう本当、もう皆さん大丈夫でしたかね。もう今は、北陸の方にね、この台風いると言ってたんですけれどもね、もう今どうなってるんだろう。まあ、勢力も落ちてね、熱帯低気圧になってくれて、もう本当、もう海の方にね、ふんって行ってほしいと思っておりますけれども。はい、このね、第99回全国高校野球選手権大会、まあ甲子園ですよね。甲子園の開会式、見ましたか皆さん。あ、いえな、もう沖縄49校中に一番最後、大チビの方から更新してきましたけど、かっこよかったですね。はー、でも、最初わかります皆さん。最初、夏の甲子園、99回。まあね、あ、99回関係ないのか。開会式では沖縄本土復帰から45年になる今年の大会は、復帰の年の昭和47年に春夏連続で甲子園に出場した名護高校から入場行進の先導役が選ばれて、今現3年生の野球部の主将の山下くんが先頭を切って歩いたんですよ。見ましたか？私、こう先頭を切って沖縄の子が歩くって知らなかったんですよ。聞いてないよと思ってびっくりして。まあ、山下くんの後からね、北海道から、まあ、順にね、南、最後沖縄なんですけども、まあ、出場校が入場してきて、まあ、興南高校最後にね、登場しましたけど、最初にこの名護高校の山下くんが入場して、最後に興南高校で締めくくるっていうね、この開会式がもうとってももう、嬉しいというか、もう、なんか、自分で申し訳ないんだけど、もう素晴らしいなと思ってですね、今年の入場更新、開会式見させていただきました。皆さんどんな人見ました？見なかった？そうなのよ。もう本当によ。はあ、もう第一試合もね、これね、何だったかな、これ。彦根東高校と、私自分で書いてるのに、晴海高校かなが5対6で接戦だったんですよ、すごく。試合が第1回戦が。もうね、これね、ちょっと見入れなかった。もうどこ応援するっていうのがなかったもんですから、もうじーっと座って見てるとね、ピッチャーの子がね、もうかわいそう、もうプレッシャーで押しつぶされそうな顔でピッチングしてるんですよ。でもバッターの子ももう、今打たんともう、もう大変、もう、ツーアウト満塁だったんですよね。6回だったかな。して、もう、こう、バッターもこんなして持ってから、もう打たんともう、死なされるぐらいの気持ちでね、もう満塁、ツーアウト満塁ですよ。だけど、バッターに立ってるこの顔と、ピッチャーとか、あ、これで抑えないと、もう俺も死なされるみたいな感じで、もう立ってるんですよ、もう。ねえ、やっぱこういう、こう、甲子園に出てる子たちの顔を見ると、なんかもう、もう必死な顔とか見てるともうなんか見れなくて、なんか泣きそうになるんですよね、自分がね。もうどっちも頑張れと思うんですけど、一応見ますけどね。うん、見ますけど、もう、やっぱり必死さね、高校野球も勝たんとって。ね、勝たんとっていけない。必死だから、こっちを見てる方も真剣に見るわけですよ。まあ、掃除しながらなんですけどね。掃除しながら真剣に見るんだけど、もうどこも応援できない。もうどこも頑張ってほしい。まあ、接戦でしたからね、第1回戦はね。そして第2回戦。ね。 ちょっと見ました皆さん、第2回戦。ちょっと、東筑高校、福岡代表のね、そして愛媛代表の済美高校が、第2試合対戦したんですけれども、なんと、ここ沖縄からね、審判として二塁審に金城さんっていう方がいたんですよ、セカンドに。知ってましたか皆さん。うん、もう、二塁審の審判、二塁の審判が金城さんっていうね、沖縄の人であるっていうことで、見ようと思って、だ、顔見てみよう。だ、二塁の審判、顔見てみようと思うけど、もうカメラがよ、野球球児しか映ってたから見えんわけよ。はあ、もう嘘でしょと思いながら、もう金城さんずっと探してましたけど、もう見れずじまいで、まあ、帽子でね、こう、ちょっとこう、影になって顔も見えない、なんていうの、ちょっとこう、ね、角度もありますから見えなかったんですけど、ずっとだって、塁審、あれさ、二塁の審判は、ベース見てるさ、あっちから一塁から走ってきたら、え、踏むかね踏まんかねって見てる人でしょ、下へ見てるから顔見えないわけよ。だけどね、やっぱり沖縄からこう派遣されて甲子園でね、二塁の審判する金城さん、見てみたい。どこの人かね、中部かね、なんか中部かな、那覇かなとね、もしかしたら北部かなと思いながら、私金城さん気になりましたけどもね。まあ、このね、東筑高校と済美高校のちょっと野球の途中で自分はもうちょっと那覇の方にも、ちょっとラジオの方に出かけたのでね、ちょっと結果はわからないんですけど。はあ、もう興南もね、興南高校はいつね、4日目だったね。甲子園4日目の第3試合。まあ、ちょっと1日ね、伸びたので、8月11日金曜日に、試合。ね。第一試合、沖縄県代表の興南高校が、智弁和歌山と対戦いたしますよ、皆さん。はぁ、もう夏の甲子園、2年ぶり11回目の出場ということで、私、母校でございますからね。ちょっとドキドキ、ちょっと違う目線でね、ちょっと見ていきたいなと思っておりますけれども。どんなですかね、皆さん。はぁ、もう一人でね、わわわしておりますけれども。もう甲子園が始まったらね、ちょっと強化がいないのがちょっと残念なんですけどね、もう甲子園の中でヒーローが必ず生まれる。ね、このことをね、ちょっとまたね、ラジオでもどんどんどんどんちょっとお話ししていきたいなと思っておりますけれども、もうオープニングトークで18分一人で喋っております、うどんでございます。さあ、今日のトークテーマ、あなたのアイドルでございますよ。アイドル、いろいろありますよね。はい、ということで後半戦でちょっとね、あっちゅうな、じゃないな。話して、どんどん話していきたいな。皆さんのね、メールもいろいろ、紹介していきたいと思いますけれども、あなたのアイドル。今日のトークテーマ、もちろん、今年の甲子園もね、ヒーロー、アイドルが生まれると思うんですよ。ねえ。さあ、あなたのアイドルは誰でしたか？何でもいいんですよ。まあ、アイドルってどういうものなのか調べてみました。偶像という意味ですよ。人気者を表す言葉、崇拝の対象になるもの。まあ偶像って言ったら石とか木とかね、こういうのを祀ったりとか崇拝するっていう意味もあるんですけれども、まあ偶像、人気者を表す言葉というふうにね、書かれておりました。そしてね、アイドルといえば日本人は可愛い少女とか可愛い男の子とかアイドルね。でもアメリカではカリスマ歌手のことをアイドルと言うそうですよ。面白いですね。ビートルズとかね。まあ昔で言えばね。まあいろいろアイドルいますけどもね。さあ。まあね、さあ小学校の時のね、うどんのアイドルはタノキントリオでした。中でもね、うどんはトシちゃんが好きでしてね。タノキントリオはトシちゃん、マッチ、ヨッちゃんっていうのがいましたね。私はトシちゃんでした。で、友人はマッチが好きでした。ね。でも、周りマッチが多かったような気がするな。トシちゃんもでも結構多かったですね。ヨッちゃんはあまりいなかった。ごめんなさいですけど。まあ、くじ引き屋に行ってね、一回30円のプロマイドをこう取るのがあるんですよ。一枚一枚袋に入っていて、もう誰が入ってるかわからないね。いいって袋引っ張ったら中引いて、はい、トシちゃんが当たったらもう自分的に大当たりですよね。で、マッチが当たったら友達にあげる。はい、マッチ当たったよってあげる。よっちゃんが当たったら、みちおのねーねーにあげるんですよ。よっちゃん周りに好きっていう人がいなかったから。ね、うん、いいんですよ。ラジオでもひっち言っておりますけれどもね。まあ、こういうアイドル、ね、自分たち、 小学校の時からね、いろいろね、アイドルの話をして盛り上がったり、ドキドキしたりしましたけれども、皆さんのアイドルもね、どんな方がいたか教えてください。ではね、ここで CM 行きましょうね。メールまだまだお待ちしておりますよ。アドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp となっております。CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て。
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、火曜オリジンチャンプルー中盤戦でございますが、ここでですね、皆さんゲストをお呼びしております。じゃあゲストさんにね、ちょっと自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
はい。皆さん、はじめまして。ダンスアイドル&演劇ユニット、リューメンの勝利です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。勝利さんとははじめましてでございますね。
そうですね。
はい。はい、私、うどんちゃんと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おばちゃんなんですけどね。
いや。もう活躍の方はもう
いや
見させていただいております。
ありがとうございます。
舞台の方も何回か。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。先ほどもね、勝利さん、勝利さんでよろしいですか。
はい、
勝
利で、
勝利さん、ダンソーユニット、ダンソーアイドルユニット、
はい、
リューメン、
はい、
っていう、はい、ダンスアイドルユニットを組んでらっしゃるんですね。
はい、
何名でユニットを、
今は4人体制ですね。
あ、4名で、はい、あ、そうなんです。の、勝利さんと、
はい、
あと3名、あと3名いらっしゃいます。
はい、生命さんと、
生命さん、
はい、若之助、
若之助、
はい、
かっこいい。
あとゆいまるですね。
ゆいまる、あ、はい、面白いですね。ゆいまるさんと、
はい、生命さんと、
生命、
はい、
さんさん、
そうなんですよ。みんな、全員ちょっと沖縄に関連した名前で、
はい、なるほどね。はい、生命さんとゆいまるさんと、は
い、と若之助、
若之助さん、
はい、あ、若之助はちょっと変わり種というか、違う。本人が、クレヨンしんちゃんのしんのすけが大好きで、
なるほど、ね、
そののすけから来てるんですけど、
で若のすけと、はい、若いからね、若のすけということ、はい、なるほど。じゃあ4名で今、はい、ダンスアイドルユニットを組んでおる、はい、今日は勝利さんが、ゲストに来ていただきました。
はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
ですね、はい、私ちょっとダンスアイドルユニットっていうのはちょっと初めて聞きましてですね、 ちょっとどんなグループなのかなっていうふうにちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、ダンソーなんですけど、リューメンとしては、うん、県内でライブ活動だったり演劇活動をしてるんですけど、
そうですか。
はい、ダンソーが、
うん、
もうこれはちょっとあれなんですけど、まあ、沖縄にまだダンスアイドルがいないってことで、
あ、私も初めて聞きました。
はい、そうですよね、うん、だからちょっとなんていうんですかね、ガツンとちょっと いけるんじゃないかってことで。
いや、いけますでしょう。ってやっぱりね、ちょっと興味を持つというか、はい、あ、そうですか。で、うん、どうして結成したんですか、この4人の出会いっていうか、こうきっかけなど。
このセイメイさん、
あ、セイメイさん、はい、
お声掛けして、はい、あのこの勝利、私、うん、自分と若之助に声がかかって結成したんですけれども、
うん、はい、あ、そうですか。
この3名が、あの、うん、同じ専門学校卒業で、
あ、そうなんですね、はい、学校が一緒だったんですね。
そこから声がかかって組み始めて、うん、でオーディションで、あの新人を入れるためのオーディションでゆいまるが加入したって感じですね。
あ、あの、じゃあ、あの勝利さんたちが、はい、あのオーディションをして、はい、メンバー募って、はい、あの、ん、誰、せいめいさん、ゆいまるさん
が新しく、はい、加入しました。
そうです、あ、ゆいまるさんが新しいメンバーで4人になったんですね。
はい、
あ、なるほどね。え、そもそも男装とはどういう感じですか。はい、みんな
男装、
はい、みんな女の子の、
そうですね、
4人女の子なんですけども、はい、男装をしな、男の人がやるような格好をして活動してる、
はい、そうです、そうです、
って形ですか。
はい、もう男に見えるように振る舞って、よそよいも、
はい、あ、もう頭の先から足の先まで、はいはい、もうダンス、男の人になったような格好をして、はいはい、もう振る舞いもダンス、はい、男の人のようにやるって感じですか。
はい、そうですね。
ということは、もう見た感じだけの男装なのか、はい、それとも心も、あの、あ、そうなのかっていう。
うん、心まで男性なのは、うん、若之助ですね。
あ、なるほど。で、若之助さんは、はい、もう身も心も、もう本当に、はい、男の子に なっての活動。
そうですね。
で、他の3名は本当にもう男装、はい、もうイケメンのこのヘアメイクだったり、は
い、そうですね、もう髪カラーだったり、もう、
あ、すごい見たい、
は
い、
あ、もうぜひ見てください。よろしくお願いします。
やっぱりあれですか、やっぱ男装の楽しみって、はい、なんかどういうところがあります。
やっぱり一番はファッションですね。うん、
あ、やっぱりあの
ボーイッシュ、
ボーイッシュ、
はい、
どんな格好します、勝利さんは。どんなのが好きです。
僕は、うん、なんだろう、僕、うん、なんていうんですかね、こういう、うん、なんか最近ビッグシルエットが好きで、
あ、そう、あ、大きい、
はい、大きいシャツ、はい、うんうんうん、なんか大きい T シャツをつけるのが好きで、はい、やっぱそういうのってあのメンズの方から買うんですよ。
はい、そうですね、はい、女の子のね、洋服や、はい、ウドも分かりますし、ウドはね、体が大きいからね、普通の M とか見たらちっちゃっと思うんですけど、ちょっと大きい子をね、ああ、いいぐらいみたいな。でもやっぱりね、あの、はい、男性のところ行くと、やっぱりこう、肩幅とか全然やっぱ違いますからね、あ、ね、あの、ね、女の子と男の子はね、うん、やっぱりこう、肩幅が、あ、細いけどやっぱ肩幅あるなとか。
うん、ね、そうですね。
そんな感じですよね。はい、ああ、なるほど。やっぱり、こうサイズとか、はい、そうそう、女の子ってやっぱ身長もそうだし、はい、もうさっき言った肩幅とかもそうだし、うん、
はい、
まあ、どんなです、探しにくいじゃないですか。
そうですね、うん、あの洋服によっては肩幅は大きいんですけど、うん、腰がやっぱり細かったりするんですよ、
う
ん、
そう、男性お尻とかがちっちゃいからね、
はい、細いじゃないですか、
うんうん、
だからそういうところで探すのがちょっと大変だったりはするんですけど。
なるほどね、はい、普通にも 3A とかで買うんですか。
あ、もう 3A とかもう買いますね。買います買います。
イオンとか、
はい、
あ、そうですか。
これ、
う
ん、この今着てるシャツも、うん、多分 3A だったような気がします。
ちょっと、うんうん、そうかそうか、はい、うどんちょっとあの小座なので出身が、
はい、あ、そうなんですね、
ゲート通りとか結構なんか、はい、あのいろんなあの、はいはい、ロッカーが着るみたいな T シャツとか、はい、アメリカの、ね、方たちが着るようなすごいビッグサイズとかの T シャツとかめっちゃ売ってるんですよ、
はい、
もしかしたらあんなところとかもしかしたら専門的な何かあれがあるのかなと思ってますけど、でも普通にこう、
そうですね、
スーパーとか洋服屋さんで、
はい、洋服屋さんに行って選びますね。
あ、そうなんですか、
はい、
そう、化粧とかもどんなです、なんかビジュアル系みたいな感じですか。
あ、
どんなですか。
化粧はあまりこだわってないというか、でもビジュアル寄りにはしてないですね、
うん、あ、してない。じゃあもう本当にナチュラルな感じ で、はい、
ナチュラルな感じで
本当にあの髪型から格好と仕草とかも、うん、はい、を男装、ね、男性に近づけてこういう活動をしているっていう形なんですね、
はいはい、
うわ、すごい。なんかね、やっぱり他にあのもちろん洋服のこともなんですけど、はい、こう仕草とか大変なことってあります。
仕草、
なんかこう活動しててこうなんか大変なこととか。
あ、大変なことなんですかね、やっぱり言葉遣いとか。
あ、言葉遣いとか、はい、どんなんですか、男性的な言葉を使うんですか。
そうですね、まず
さっきもね、僕と言ってたから、そうなんです
よ、僕って言うようにしてるとかしないといけないんですけど、
なんか可愛いと思ったんですよ自分は。すいません、おばちゃんから見たら可愛いさいいんじゃないと思ったんですよ。
あ、そう思っていただけたらもう嬉しいです。
可愛い男の子って感じで、はい、あ、僕とかこう、はい、
みんなそれぞれあの一人称が変わってて、あ、俺とか、
なるほどね、はい、僕ちんとかいます。
僕ちんさすがに、
僕さすがにね、そうだよね、はい、漫画の世界ですね、うん、僕ちんはね、
僕ちんは、はい、多分言うとしたら多分僕なんですけど、言うキャラというか、
すごい勝利ちゃんちょっと可愛い、勝利さん可愛い感、可愛い男の子っていう感じがするんですよ。
はい、あ、一応そういう設定というか、
ね、そうなんかこうチェックの、ね、はい、あのシャツ着て、はい、すごいなんか可愛らしいなんか男の子、はいはい、なんかこうボーイッシュな女の子、ね、の男の子って感じ、俗に言う
ショタみたいな、ショタ、
ショタ、
ショタっ子、なんかそういう、なんていうんですかね。なんか言葉があるんですよ、漫画というかアニメ業界なんですかね、
ちょっと可愛い系の、はいはい、あ、いいですね、やっぱね、こうやっぱりこういろいろ苦労とかもあるんですけど、でも4人はやっぱりこう、はい、やっぱりこういうあのダンスアイドルユニットっていう活動をしてやっぱり楽しいし、はい、やっぱりこう沖縄でやっぱり初めてというか、
はい、
なかなか聞いたことないんで自分も、そうですよね、はい、ね、初めての活動でやっぱりどんなです反応っていうか、お客様の反応とか、
反応は、うん、やっぱりあの若い女の子たちが結構ライブとかやってても結構寄ってきてくれるんですよね。
あ、そうなんですね、はい、女の子にじゃあちょっとあの反応というかがあるのかな、う
んうん、あって、
うん、
でやっぱりなんですかね、ご年配の方とかにはちょっとあんまり理解されにくいのかなっていうのは感じるんですけど、はいはい、
あ、本当ですか、あ、でも、そうかそうか、は
いはい、でもライブを通してあの、うん、接していくと、うん、なんか頑張ってるねみたいな感じで受け入れて、
私見たい、めっちゃ興味あります。
なんかあの客席までちょっと行ってあの、うん、関わったりとかするようなライブするので、うん、もしよかったらぜひぜひ、
はいはいはい、ぜひぜひ。そしてね、なんと今日ね、勝利さんが来たのはなんとあの、今度舞台があるんですよね。
はい、そうなんです、はい、
じゃあその舞台のちょっと告知の方も兼ねながらちょっとお知らせ願いますか。
はい、龍面の、舞台プロジェクトの第1回目として紅に汚れるという舞台をやります。
かっこいい、
はい、このフライヤーもちょっとかっこいいんですけど、うん、8月の19、20日、うん、土曜、はい、日曜ですね、15時と19時の2回公演ずつで、はい、全4回公演ですね、
土日ですね、
はい、土日予定しておりまして、はい、で場所が我が町の小劇場ですね。
我が町の小劇場、
はい
はい、
でチケット料金の方が前売りが1500円、うん、で当日が500円増しの2000円となっております。
はい、
はい、
そういうお問い合わせ番号とかありますか。
お問い合わせはですね、
大丈夫ですか、
あるんですけれども、うん、龍面のツイッターがありまして、
なるほど、はい、じゃあ皆さんね、ちょっと気になるわ、うん、このチケット欲しいわっていう方は、うん、はい、龍面というふうに検索していただいて、ツイッター、はい、
ツイッターですね、
の方で、
はい、琉球の龍に男って書いて龍面で検索していただいたら、
かっこいいじゃないですか、はい、ねえ、はい、ツイッターの方にちょっとコメント、はい、SNS の方からね、あのコメント、うん、そしてまた龍面以外にもね、はい、出演される方がいまし、はい、いますよね、はい、
フリーの役者さんの島中鈴香さん、
鈴香お鈴ね、
はいはい、ひとみさんです、
ね、ひとみちゃん、うん、
であとカラーズさんからあの前城みすずさん、
みすずさん、はい、ね、お三方もいるので、はい、どうぞあのどっち興味があるわ、この子知ってるわっていう方がいらっしゃったら、うん、どうぞあの SNS、フェイスブック、ツイッター、またインスタグラムもやってるのかな、
インスタは多分やってないかな、まだ、
はい、ツイッターかフェイスブックかな、はい、にあのコメントなど、はい、どうぞあのお寄せください。もしね、はい、うどんちゃん行きたいよって言ってあのラジオにコメントやってもら私の方からまたね、はい、お知らせするっていう形とってもよろしいですので、はい、どうぞあの、8月の19、20、土日ですね、はい、我が町の小劇場で15時と19時の4回公演となっているということ、はい、どんなです、稽古どんなです、なんかフェイスブックでなんか恐ろしい私は画像を見たんですけど大丈夫ですか、逮捕ですよね
でもあれやばいですよね
どんなですか。
いやでも稽古自体はもう本当に楽しくて、
あ、そうですか、
もう稽古するたんびに進化していってる感じがして、うん、はい、で見どころとして、
うん、
実はキスシーンがあるんですよ。
いやてか、龍面、まあ、これネタバレならなければいいんですけど、はい、あのネタバレなら NG で、龍面 の、はい、のメンバーは男の子に扮するんですか、
はい、がですね、
まあ、いろいろあるのかな、
あのもう作演出のゆかりふうこさんに素晴らしい脚本を書いていただいたんですけれども、あの、はい、同じように、うん、この龍面と同じような男装アイドルがあの出るんですよ、そのまま。
なるほどね、はい、ダンスアイドルの物語なんだ、はい、
そうですそうです。
いやー、はい、ちょっとね、あのキスシーンもあるということで、はい、なるほど、見どころなんですね、はい、でも誰が誰、
あ、誰がするとはちょっと言えないんですけど、
言えない、これネタバレになりますのでね、はい、ちょっとあの見てのお楽しみということで、はいはい、いや皆さん、あのね、あのこのフライヤーとか結構いろんなところにね、はい、あの配られて、はい、口にもあるかな、あの FM 那覇にはちょっと
ありますかね、なかったらちょっと置かせていただき
たいです、はい、もしよければあの、もしあのチラシが欲しいわということで、どうぞあの FM 那覇の方にね足を運んでいただきたいと思います、はい、いやこれ面白いですね、あの、はい、まあ、どんな内容かちょっと自分もよくわからないんですけど、はい、この男装ユニットになってからの物語なんですね、はい、6名が、
ね、6名、あ、6名ではないですね、6
名出演ですか、
6名いるんですけど、うん、あの主にこの龍面の3人と、そこに新人が加入するんですね、
新人が加入して、は
い、でその4名を軸に展開される、うん、
いや、はい、
それぞれのストーリーがあって、
本当、はい、あ、おすず何するんだろうとか、めちゃめちゃ何するんだろうとかめっちゃ楽しみ、
はい、
ね、
おすずさんすごいです、見てほしいです本当に、
ね、はい、おすずね、はい、もう高校の時から知ってますけどね、この子ね、はい、あら、
素晴らしいです、客演様がもう美しすぎてもう龍面のメンバーみんないつもああって感じです、美しいみたいな
あ、そうだな、はい、でもね、龍面もめっちゃ自分写真見たらめっちゃ可愛いなと思って、ね、
ありがとうございます、
素敵だなと思って見てましたけれども、はい、はい、で皆さんね、この、龍面の第1回、
はいはい、
あのプロジェクト、はい、舞台プロジェクトがこの紅に汚れるということになっております、はい、いやライブとかもね、もしあれば、はい、あのツイッターの方でね、はい、皆さんの情報を調べていただいて、はい、足を運んでいきたいと思いますよ、
はい、よろしくお願いします、
いやすごい、なんかちょっと初めてお会いしたのになんかねえ、もっと話したい
本当ですか、もう自分もあの本当にうどんちゃんさんといつかお話ししたいなと思ってたんですよ、はい、だから本当に嬉しくて、
高野おばちゃんですけど大丈夫でした、
もう全然僕は本当にすごく嬉しいです自分、本当に
嬉しいです、もう、はい、私ね、だから自分も、はい、こんなの聞いて大丈夫かねとか思ったりとか、でもね、あのちょっとあの、さっきあの大城さん、プロデューサーの大城さんと一緒にちょっといろいろ、はい、あの調べたらなんかこう、はい、4名、
はい、
ね、あのさっきのおっしゃってた名前 の、うん、あのメンバーの4名となんかこう踊ってるこ こういう写真が
最後の決めポーズですね、
はい、もう、すごい、何何何ってめっちゃ興味あれはツイッターですか、
そうですね、ツイッターですね、
皆さんツイッターの方でね、龍面、はい、琉球の龍に男と書いて龍面、ぜひ検索してみてください、
お願いします、
すごくね、あのこの舞台見に行く前にこういうの検索してちょっと 見ていってほしいです、
うん、そうですね、
なんか、うん、その方がもっとなんかこう、うん、
楽しめますよ、
どんな感じの舞台になるのか、はい、あ、みんなどんな感じの子なのかなって、やっぱちょっといろいろね、はい、あの書かれていたので、はい、あ、なんかいいな、なんか男の子が見ても女の子が見ても、はい、男性の男性、大人の男性女性が見ても、はい、なんかとてもね、あのなんていうのかな、とても気軽にこうなんか接しられるような、
本当ですか、
なんかすごくなんかあの雰囲気なんですよ、
あ、本当ですか、
勝利、
あ、嬉しいです、
さん見たら、
う
ん、
嬉しいです、
全然の近寄りがたいとかじゃなくて、はい、なんかフレンドリーに、
あー、
なんかすごく接してくれくださる、はい、もうおばちゃんのうどんでもねすごいもうなんか優しく接してくれたから嬉しいなと思って、本当ね、だから、はい、なんかすごい皆さんにもね、こうもう何ていうのかな、こう舞台見に行った人も、うん、みんなあの龍面の方々ともお話ししていただきたいなって、はいはい、
そうですね、
あのぐらい、
はい、ライブ終わりとか、うん、あの話しかけられるの待ってるんで、基本ぜひぜひ気軽に話しかけてほしいです、
あ、いいですね、はい、紅に汚れるを見た後は皆さんのちょっと舞台、まずまあ会場出ていただいて、はい、龍面のメンバー、そして客演のねお三方がいらっしゃるので、はい、またあの皆さん声かけていただいて、写真撮ったり、うん、はい、いろいろお話ね、はい、していただけたら嬉しいなと思います、
は
い、
よろしくお願いします、
さあもうね、あのもう2週間、
はい、そうですね、
あと2週間本番まで迫っておりますけれども、はい、最後に意気込みを、
はい、意気込み
と告知と意気込みを、ま、あの、はい、混ぜて皆さん聞いてるね、あの、はい、リスナーさんの皆さんに告知ください、
わ、はい、かりました、
はい
はい、今龍面とこの 客演の皆さん、みんなでもう本当に全力で稽古に励んでますので、うん、どうか皆さん本当にもう必ず、はい、あのこんなフライヤーはちょっとホラーなんですけどちょっとホラー気味なんですかねなんですけど、もう全然もう本当に内容はもう素晴らしい内容になってますので、
なるほどね、
本当に怖がらずにというか、うん、もう本当に楽しみにしていただいて、本当にもう もういろんな方に見ていただきたい、うん、作品になってますので、本当に皆さんぜひよろしくお願いします。
はい、8月19日土曜日、20日日曜日はどうぞ皆さん我が町の小劇場紅に汚れるをどうぞ見にいらしてください。前売りが1500円、当日が2000円となっております。15時と19時の4回公演となっております。はい、本日のゲスト龍面から、勝利さんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いやーもうね、可愛らしい、なんか嬉しかったよ、うどんはね、もう本当にありがとうございました。じゃあね、ちょっと CM 行きましょうかね。はい、ではまだまだメール募集しておりますよ。オリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字 origin アットマーク fmnaha.jp となっております。 CM です。
FM なは78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグアンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグアン。
この番組はよい品をいつも安く、ビッグアンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、本日のトークテーマ、あなたのアイドルとなっております。さあ、ここでね、メール来ておりますので紹介しましょう。行きましょう。親愛なる隣人良犬です。ペチペチペチということでありがとうございます。はい、トークテーマ、憧れのアイドル。両県は特に好きなアイドルはいなかったんですが、ここ数年松田聖子の昔の曲を聴いています。あ、聖子ちゃん好きだったな、うどんもな。ぶりっ子のキャラとか、昔は嫌いだったんだけど、今歌を聴いたらものすごく歌が上手くて、曲も多いの、面白いのが多いし、天国のキスとかロックンジュルージュとか聴いて楽しいです。最近のアイドルを歌番組とかで見ても、おじさんには同じ顔で同じ声にしか聞こえないさ。昔のアイドル歌手は声聞いて誰か分かりましたよね、ということで両県さんからいただきました。ほんとそう、うどんもそう。なんかね、何十名ぐらいこうアイドルが一緒に歌を歌ってるさ、みんな同じ顔に見える、分かる、みんな同じ声に聞こえる、分かる。今日ね、なんと後ろにね、アイドル目指してた翔子もいるわけよ。今はアイドルじゃないけどね。まあね、でもでも翔子もね、可愛いですから。でもね、わかる。みんな同じ顔に見える、同じ声に聞こえるっていうの分かって。でも、聖子ちゃんとか、明菜ちゃんとかが、自分たちが、ね、中学校とか高校の時に流行ってる時は、やっぱり、明菜、中森明菜派か、聖子派かって分かれたんですよ。でも自分は聖子ちゃん派だったんですね。そうなの。やっぱりね、明菜ちゃんはなんかすごいぶりっ子でアイドルで、中森明菜さんはすごいなんかかっこいい、ちょっと不良が憧れる女の子みたいな感じのイメージだったんですよ。なんか黒とピンクみたいな。そういう感じで、わかります。 まあ、聖子ちゃんの曲いいじゃないですか。もう大好き。結構歌えますよ。うどんも。はい。そうですね。ロックンジュルージュ。ロックンルージュより天国のキスが好きかな。うどんはね。はい。りょうけいさんありがとうございました。今日りょうけいさんも来てるんですよ。ね。ありがとうございます。じゃあね、なんと、オーレさん来てまーす。うまい棒ありがとうございました。ちょっと今日もいただきました。あ、飲むんですか。ありがとう。ありがとうございます。俺さんからレモンティーいただきました。ありがとうございます。じゃあちょっと後で飲ませていただきます。さあ続きましてですね、メールいきたいと思いますよ。はい、うどんちゃん、大城くまさん、リスナーの皆さん、こんばんは。水に刺した花です。花さんありがとうございます。基本的な質問していいですか？うどんちゃんさんって小さい頃好きな歌手っていたのですか？私はずっと明菜ちゃん、あ、さっき言ったね、中森明菜さんのファンです。よかったら教えてください。追伸。以前、うどんちゃんさんが言っていたバイキングの日をガチ前の日と言っていたのに爆笑しました。はい、水に刺した原さんありがとうございました。そうね、先週8月1日はバイキングの日、まあ、沖縄、日本にねバイキングが入ってきた日、認知された日なったったよね。もうバイキングって言ったらもう本当ガチ前の日と思います。またね、今日8月8日はデブーの日となっておりますよ。皆さん覚えててくださいね。はい、質問なんですけども、そう、うどんね、やっぱね、聖子ちゃん好きでしたね。花さんは、水に刺した花さんはね、明菜ちゃんが好き。やっぱ結構分かれてましたよね、あの時代。聖子ちゃんか明菜ちゃんか。で、その中でまた細かく、キョンキョンが好きとか、堀ちえみが好きとか、河合奈子が好きとか、なんかいろいろね、ありましたけども、やっぱ基本的に聖子ちゃん好きでしたね、うどんはね。何の歌歌ってたかな。卒業式の歌よく歌ってましたよ。卒業証書抱いた傘の波にっていう歌がありましたよね。あれをね、よく友達とね、なんか知らんけどよく歌ってましたね。夏でも歌ってましたね。はい、ありがとうございました。はい、ということで、これは違うかな。ちょっと待ってくださいね。はい、行きましょう。うどんちゃんこんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。ありがとうございます、加藤ちゃんさん。うどんちゃん、この夏はお会いできなくて残念でした。これに懲りず引き続きよろしくお願いいたします。いえ、こちらこそありがとうございます。して私のアイドル、惚れっぽい加藤ちゃんのこれまでのアイドルを教えましょうね。はい、小学校時代、杉田亮太。あ、杉亮太。すいません、杉亮太、亮太郎。中学校時代、ポールニューマン、アメリカ。高校時代、周平ちゃん、かっこ、今は全く憧れていない同級生、結婚しなくてよかった、メガネ、チブル、洋服がダサくなってた。あ、高校の同級生でね、憧れの方がいたんですね。この10年ぐらい、ケージャーさん。本当は真面目なのに適当そうに聞こえる声の高さが好き。実は、旧具志川市の俺さんもマイアイドル。来てますよ。後ろにいますよ。うどんちゃんの最近のアイドルはどなたですか？ではでは放送ちばってね。ということで、加藤ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。すごい、加藤ちゃんさん。小学校時代、杉良太郎って。渋いですね。いや、すごい、待って。だ。あれ、いなくなった。あれ、俺さんさっき後ろいたけど、もう一回行っちゃったかな。そう、俺さんさっきいたんですよ。さっきね、レモンティーいただいたんですけど。そうなんですね。加藤ちゃんさんのマイアイドルが、ね、あ、マスクマンがいる。外に。すごい。バイバイしてる。何？はい、ありがとうございました。まあ、うどんはね、小学校の時は、たのきんトリオのとしちゃんでございました。そう。そしてね、中学校の時は、中学校の時もまだとしちゃんかもしれない。あと、聖子ちゃんとか。ね、こういうアイドルが好きで、高校上がったら、テレビの人とかではなくて、サザンとか、チューブとかの歌がめっちゃ流行ったんですよ。自分たちが高校の時。で、こういう、歌手が好きで、で、あと、高校に野球部の先輩、めっちゃかっこいい人がいて、この人がね、憧れの人でしたね。もう自分にとってアイドルでしたね。もうね、朝からね、この人、ただ通っただけで目の前。通った、 だけで死にテンションが上がってから、もうすごかったんですよ。友達とね、もうキャーキャーキャーキャーしてたんですけど、多分もう高校の時ってやっぱりエネルギーが有り余ってるんでしょうね。うん、もう必要以上にキャーキャーしてね、先生に怒られたことがあったんですけど、あとね、やっぱり好きな人とアイドルとまたちょっと違うんだよね。なんかアイドル的な、ちょっと手に届かないような感じの人で、こう憧れてドキドキしてキャーキャーして、一応自分も可愛くなろうパーしてたんですけどもね。はい、でもね、今はもうな、アイドル、うどんちゃんにとってのアイドル、実はね、今ね、いないんですよ。自分に。またね、このなんか、ドキドキとか、意識したりとかするのの、感情が自分にちょっと足りないなと思ってるんですよ、今。ちょっと反省ですよね。反省というかね、ちょっとなんか、今ちょっとなくて、で、去年、なんか、恋するおばさんの役したんですよ。だけど、舞台でね。だけど、なんか、あまりこういう感情になれなくて、ちょっと苦労しましたね。なんかね、こういうなんかこう、アイドルとか、憧れの人が、今でも、なんていうの？歌手とか芸人さんとかね、役者さんとかにも多分いっぱいいると思うんですけども、あ、この人応援したいな、いいな、かっこいいなってね、こう、アイドル的な、自分のアイドル的な存在って、ね、とっても、ね、必要かなと思うんですよ。なんか毎日の生活になんか、あれじゃない？潤いが出てくるんじゃないですか？ねえ。やっぱこのおばさんになっても、なんか、アイドル見つけようって思うけど、見つけられないんですよ、今、ちょっと。うん。あ、この人いいな、あ、この俳優いいな、あ、この歌いいな、とかはめっちゃあるんですけど、はぁ、もう死にこのアイドル応援したい、もう大好きっていうのがね、今ない。いないんですね、実はね。ちょっとね、寂しいではありますけども。はい。うるおいそうですよ、加藤ちゃんさん。うるおいないね、うどんね。ほら、旦那さんとかと違うじゃないですか、アイドルって。ね、ちょっとまた違います。好きな人とアイドルもまたちょっと違うし。なんかね、こういう、まあ、ちょっと、ちなみに、主人に聞いてみたんですよ。あんたのアイドルって誰かって聞いたら、酒って言ってましたね。はごうじゃないですか。まあ、酒がアイドルっていうか、まあ、もう、愛ですよね、彼にとってはね。なんか愛とかと違うんだよ、アイドルは。というね、話をしたんですけど、夫婦でね。いやー、でもね、このアイドルっていうのとっても、難しいですね。難しいかな。自分いないな、今。みんないます？じゃあさっきね、加藤ちゃんさんがケイジャさんとか。マジか。まあ、ツイッターもね、いろいろありがとうございます。そう、俺さんがね、スタジオでね、子犬のように静かにしてたんですよ。もう爆笑してしまいましたけどもね。はい。ということでね、もしもし。あれ、間違えたよ、自分は。はい、ということで、よっしょ！待ってくださいよ。皆さん、すいません、失礼いたしました。ということでね、もう本日も1時間、もういろいろアイドルについて話してきましたけれども、まあね、加藤ちゃんさんが言ったみたいに、うどんちゃんの最近のアイドルはどなたですかって言われたら、本当いないのよ、今。本当にいない。どうしようっていうぐらい。いないんですよ。だからね、やっぱりこうアイドル的な自分にちょっと一般の生活に潤いを与えるアイドル的な存在が見つけたら、またじゃ、ね、ちょっと放送で発表していきたいと思いますけど、いいよ、いや、発表しないでいいよって言わないで聞いてください。そしてですね、あと旧火曜オリジンメンバーの目撃情報もね、随時お待ちしておりますので、皆さんちゃんとメッセージをお送りください。お願いいたします。はい、ということで、あいや、来週のトークテーマなんですけれども、あれ、うどんどっか書いてたけどな。だ、忘れたさ。あのね、ちょっとね、これをお願いします。このもう、8月に入りまして、教科がいる時もやってましたけども、あなたの怖い体験。ね。あなたの怖い体験を募集しておりますよ。怖い体験がありましたら、どうぞメール、メッセージ、ツイッターね、お寄せください。よろしくお願いいたします。ということで、たくさんのメールありがとうございました。1時間お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。また来週火曜日夕方5時にお会いいたしましょう。では本日のお相手はうどんちゃんでした。ではまた来週、バイバーイ。